皆様こんにちは。ようこそいらっしゃいました。日本マイクロソフトで社会貢献を担当しております龍二と申します。数多くのフェストのセッションがある中でこちらのセッションにいらしていただきましてどうもありがとうございます。クラウド活用した NPO の業務改善と住民支援というセッションタイトルでございます。東日本大震災から4年半が経ちました。緊急期復旧復興で今後のその生活改善生活再建っていう住民支援の必要性がどんどん変わってきた中で今日お話しいただくアットマークリアス NPO サポートセンターさんは本当にしなやかにクラウドを活用してその場その場で必要な支援っていうものを展開してこられました。その様子を本日皆様とご共有できることを本当に嬉しく思います。つかさずではアットマークリアス NPO サポートセンター加納さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、今日はよろしくお願いをします。今東日本大震災という話がありましたが、震災って、会おうと思って会えるわけではないというところが一つありますね。そして、今日ここにおいでの皆さん、今ここで震度7の地震が起きたらどういうふうに逃げるかって考えてらっしゃる方、おいでになりますか？僕はやっぱりどこを通れば外に出られるんだろうって思うんですね。いつか来るだろうとはみんな思っているはずです。だけど、誰も今日来るとは思っていないんですよ。でも僕らは、僕だけじゃないです。東北の被災地のみんなは、それを経験しました。なので、という話を今からさせていただきます。クラウドを活用した NPO と自治体が連携した住民支援。固いタイトルになっていますけれど、これは結果的にそういうふうな形になったということです。経過を追ってちょっとお話をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、今日お話をしたいということの最終的な結論はこちらですね。災害や事故などの不測の事態を想定すること。そして BCP、何があっても、これは企業だけではないです。行政もそうです。それから、もっと言うと、町内会とか自治会とか、そういう様々な組織体が、何かが起きても、必要とされるサービスをきちんと提供し続けられる仕組みというのが必要ですよ。そういう話です。で、その中で、三つキーポイントを、話の中で織り込んでいます。3月11日の震災発生。そこからどういうふうにして僕らが IT とかインフラっていうものの重要性を感じたのか。そして、これは、震災発災直後から、もちろんマイクロソフトさんだけではありません。その中で様々な事業を通じて、たまたまマイクロソフトさんとの、縁が強く、そのクラウドを、マイクロソフトクラウドを活用して、どういうふうな形で今事業の展開をしているのか。そして今後、明日からの話。それを活用して、ああ、なるほど、これは便利だ、これはいいよね。だったらこれを使って次にこういうことができるよね。そういう流れでお話をさせていただきます。まず最初に自己紹介ですね。加納淳一と言います。1965年の生まれです。岩手県釜石市って日本地図で大体どこにあるかお分かりの方どのぐらいお出になりますかね。皆さんだいたいご存知と。はい。本州で一番東の端に近いというですね、太平洋に面した、お向かいアメリカという場所です。で、そこで本当は、私、お菓子屋さんなんですね。家業お菓子屋さんです。で、高校と大学でちょっとラグビーやってたりなんかして。で、大学卒業してちょっとお菓子屋さんで働いて、釜石に戻ってきたのが25歳ぐらいの時でしたかね。新日本製鉄もですね、航路が止まり、町の、活気はだんだんと下がってきてっていう、10年先の日本が釜石にあるっていうふうに言われた場所です。で、そこで商店街活動をしながらですね、町に賑わいがないと僕らの商売もうまくいかないな、そんな感じで町づくりと、それから頑張る人を応援するっていう NPO の活動を始めました。それが2004年です。で、震災は2011年の3月でしたけど、下にある写真、これ一番左側はですね、航空写真です。こういう入り江型の、街の形になっていて。で、真ん中はちょっと高台から見た、 写真なんですけれど、こっから先も全部海なんですね。町のすぐ背後。これ新日鉄の、上屋なので、町の中にいると海は見えないですけれど、実はすぐ近くにあるっていう、そういう場所でした。で、そしてここが、僕の暮らしていた町。ここに9階建てのちょっと高い建物がありますが、次の、写真を見ていただくときにですね、これちょっと覚えておいていただきたい。震災被災地と言われるところに関わった方がここにどのぐらいお出になるかわかりませんが、ちょっと震災の時の様子をお伝えします。3月11日。これは釜石市が発行した広報の写真ですけれども、これ津波に襲われている様子です。先ほど申し上げました、真ん中に見えている高い建物ってこれです。で、ここ海面というか水面ですが、ここ、建物の3階です。ですので2階の天井、ここ全部埋まっちゃってますね。こういう状況なんで、ここ地下2階ですよね。ここで震度7の地震が起きて、津波が来るかどうかはわかりませんが、っていう状況に遭遇をしました。亡くなった方は1000人を超えました。建物は全半壊合わせて3800ぐらいという状況で、自分が撮った写真ですけれど、これ1週間ぐらいした後の街の様子です。水が引いて、建物が全部壊されてっていう状況ですね。鉄筋コンクリートの建物は、側は残ります。でも中身全部流されちゃってる。で、そういう状況の中で、こちら、左側は、さっきお菓子屋さんですって言いましたが、うちのお店。で、右側は今日、来ております。アトマークリアスって NPO の、街中の拠点。ここがどうなったかっていうのが、こういう状況です。跡形もなく流されてしまい。事務所にしていた建物は倒壊をしました。ただこれですね、勘違いしていただきたくないのは、地震で倒壊したわけではありません。東日本大震災で地震倒壊をした建物っていうのは、福島とか、いくつかはありますが、これ、この横がですね、ここ駐車場になってます。ということは、ここが津波の水の通り道になりました。水が通る側の建物が、津波で持ってかれてバタって倒れちゃったって、そういう状況です。さて、こんな状況の中で、まず一番最初にですね、我々の NPO がどういうふうな活動を審査員をしてきたのかというお話をさせていただきますが、2011年の3月11日に震災、その後ですね、主だったというか、うちの、NPO のスタッフはみんな命が助かりました。建物がなくなったり、もちろん家族を亡くした者もおりますが、命が助かった。様々な方々がですね、3月11日の夜から、いろんな人たちが支援に入ってきました。陸上自衛隊もそうです。アメリカの、軍隊もそうです。全国各地の消防、警察、様々な人たちが来た。俺ら命助かったのに、助けられたばっかりでいいのかな？これが活動のスタートです。3月28日にですね、仮の事務所と倉庫を借りて、緊急支援物資の発送を始める。そして、これ、さっき倒れた事務所のあった場所にですね、建築家さんが各地にみんなの家っていうのを作っていますが、ここに、翌年6月でしたけれど、待望の拠点、人が集まる場所を作ることができました。そしてここを中心にですね、緊急支援物資の搬送、仮設住宅のイベント、困りごとの、お手伝い、外から入ってくる支援者を必要なところにつなぐ、様々な活動をしてきました。それがなんで、クラウドを活用したか、クラウドを活用してっていうところにつながるか。それは、これを見ていただくと、事業規模が、突然大きくなっていくんですね。どういう風か。先ほど2004年に設立をしたという我々 NPO ですけれど、本当に3人か4人ぐらい、しかも本業を抱えたままで、よくある、どこの地域でも NPO とか街づくりの活動をしている人たち多分そうだと思います。個人事業主的に。両手広げればここの中に事業が全部あるぐらいの感じでした。数字をちょっとだけ見ていただきます。予算規模は年間でだいたい1500万円ぐらい。行政からの委託、民間の助成金も含め。事業実施はですね、イベントやなんかも含めても、通年で開催している事業って3つから5つぐらい。 そして事業スタッフ、これ3人から8人って書いてますが、ほぼほぼ役員です。自分たちがやる。これがどうなったのか。2011年から2013年、ここに僕いつも言うバブルの波に乗りって書いてあるんですけど、僕この震災のですね、まあ他の人から言うと特需とか言うらしいですけど、震災バブルだなと。3月11日を境にですね、どこで聞きつけたのかわかりませんが、被災地と言われるその辺鄙なところにいる僕らのところにですね、毎日30人50人といろんな方々、企業行政含めおいでになりました。今の状況どうですか？どういうことが我々できますか？なんだこれ？なんだこれ？って思いますよ。でも、いつまでも続くわけはないよなっていうのはわかります。だったら、今このバブルのようなでかい波に、あ、波ってよく使いますねってこの間も言われましたけど、乗ってやろうと。どこまで行けるかわからん。だけど今この波を逃したら、必要なことができない。だったら乗ろう。そのつもりで乗ったので、どうなったかっていうとですね、予算規模、これ2億9000万です、年間。緊急雇用創出事業も含め。そして事業実施数は10事業。後で出てきますが、仮設住宅に関わる見回りをやっていますので、そのスタッフを含めると、緊急雇用創出事業ってきちんと社会保険に入っていただいて、雇用保険に入っていただいて、正規の雇用をしなきゃいけないので、正規雇用100名を超えるわけですよ。こうなってくるとどうなるかっていうと、事業全部を私がコントロールするってもう無理なんですね。なので役割と権限と与えて、それぞれの事業ごとにリーダーを置いて、で彼らの裁量で事業を回してもらうっていうようなことをやりました。で、2014年、ただ、震災発災から5年目を迎えるあたりが目に見えてくるとですね、だんだんその震災復興に使える資金も減ってくる。制御、本業に就く人たちも増えてきて、人がだんだんだんだん少なくなってくる。この時期ででも、あまり変わらないんですね。2014年も2億8000万円の予算規模です。人数はほぼ変わらない。だけど、この先は多分少ない人数で効率的に必要なサービスを提供していかなきゃいけないよねっていう時期が来るという予想はつきましたので、2014年に今後を見据えて、どういうふうに組織をスリム化するか。その時にどういうふうに必要なサービスの、価値を担保するかということを考えた時にですね、ちょっと待ってよ、ここ2年3年使ってきた、さっき言ったプロジェクトリーダーに任せますよ、だけど組織としてのきちんとした情報のコントロールと共有はしていかなきゃいけないということで、こういう名刺出しちゃいましたけど、ゲストスピーカーなんでいいですって言われました。Google さんのメールカレンダー、よく皆さん使ってらっしゃいますね。で、実はですね、タスク管理をしたいと思って、最初サイボーズさんも使いました。それから、ファイル共有に関しては、まあ、ドロップボックス。これは、まあ、正直言うと今でもドロップボックスは便利に使えていますが、あとは、例えば、人と人とのコミュニケーションで発する、例えば名刺だとか、気づき、アイディアなんかはエヴァーノートを使う。それから最後は、ちょっと、規模も大きくなったんで、事務所もいくつか構えることになったんで、意思決定の、速さを求めて、チャットワークみたいなものを使ったりとか、していました。が、ここに書いている通りです。Google のカレンダーに入れ、予定を入れますが、このカレンダーに入った予定で人に会った時の、例えば議事メモだとか、例えばファイルってどうしますかっていうと、また名前を付け直してドロップボックスに入れて、これカレンダーに入ってますからねっていうメモつけてっていう。要するにですね、バラバラで使う分にはものすごく便利です。個人で使う分にはものすごく便利なんだと思います。が、やらなければいけないいろんなことを一括で管理するって言った時には作業効率が悪い。それから、ほぼほぼ全てがそれぞれのスタッフの個人のアカウントを使わせていただいているので、例えば、漏らしてはいけない情報だったり、この人には伝えてもいいけど、外の人にはまだ出せない情報っていうようなセキュリティの切り分けがなかなか難しい。これは多分、組織として試行錯誤なさっている方はみんな同様に思うようなことなのかなというふうに思います。で、その中で、一番最初にマイクロソフトさんとお仕事をしたのって、実はさっきも言った震災で、 ものすごい状態になるとどういうことが起きるかって言って仕事を失う人が増えるんですね。でもう一度仕事をしようとしたときに何とかしようと思って いくつかの事業を立ち上げました。その中の一つがマイクロソフトさんと一緒に普通にオフィスで仕事をしていただきたいって言った時にワードだとかエクセルだとか、まあパワーポイントはどうなのかはわかりませんが、当たり前に例えば議事録作ってくださいって言った時、あ、じゃあこうやって作ればいいねとか、これをまず覚えていただくっていう機会を作ろうということで東北アップっていうプログラムをご一緒したのが一番最初です。で、その中で、教えていただきながら、ああ、なるほど。あ、こういうものがあるんだ。こういうものがあるんだ。あれ？ちょっと待ってよ。マイクロソフトさんって、さっき見せたようないろんなもの、これ、一元で管理できませんか？できるよね？って言ったら、多分できると思うって、この前に座ってらっしゃる方がおっしゃって。じゃあ、ちょっと実験的にだけれど、入れてみよう。って言って、Office 365っていう仕組みを導入するお手伝いをいただきました。そして、先ほど、お伝えしたような、メールだとか、カレンダー、タスク、ファイル共有を、徐々にではありません。今日からこれしか使わないってもう決めちゃいました。そうしないと、システムに入れ替えって絶対無理ですね。その代わり、何をどうすればいいのか。例えば、Google のメールから Outlook にメールを移行するときは、こういうふうにするんだよって、全部手順を一個ずつマニュアルを作って、その場で、見ながら、作業させながら、やりました。まあ、大変でしたけど。で、その次です。さっきEvernoteっていう話をしましたが、実は名刺の管理って、みんなバラバラなやり方してたんです。僕はEvernoteでやってた。だけど、束で持ってますって言ってこうやって見せる人もいます。Excel に一応入れてますっていう人もいます。だけどこれは人に、ここですね。人、もしくはプロジェクトに紐づいたリソースであって、組織のリソースにはなってなかったんです。ここ実は繋がってないですよね。さっきも言いました。2015年以降は、これまでお付き合いをさせていただいた方をどう利用するかっていう戦略的なアクションを考えなきゃいけないときに、あれ？僕はあの人知ってるけれど、その人誰ですか？ね、担当が変わると、僕のつながってる人をつなげればすぐできるのに、それを知らないがために1からアポ取って、ゼロからまたスタートさせる。非効率だよねっていうことで何をしましたかっていうと、Office 365だけではなくて、ここに Microsoft Dynamics CRM っていうデータベースソフトを入れました。これも、今日から全員これ使ってくださいで、エイヤーでやりました。これが、導入初期はやっぱりいろいろな、なんて言うんでしょう。混乱がありましたけれど、今は当たり前に使っています。で、ゲストスピーカーは何言ってもいいよって言われたんで、ぶっちゃけて言うと、今、ワンドライブフォービジネスですね。よく止まります。バテになります。昨日アップしたはずなのにこれ消えちゃってますけどどうなってんですかとかよく言われます。なんで、今のところは、リスク回避のために、定期的にドロップボックスとハードディスクにも全部バックアップ取ってます。だけど、ワンドライブフォービジネス、それからシェアポイントのファイル共有のサイトに必ず置くというルールだけは徹底させてます。何かあった時にはこうやって復旧しますよっていう手立ては、こちら側が後ろでやれば、ほらって言うと、すごい、尊敬されます。まあまあ、それはどうでもいいんですけどね。みたいなことを、やりました。そして、次の展開。これ本当は僕新しいもの好きだったりもするので、やったら面白そうだなと思ってやったんですが、それが実は次の本当に大事な事業につながっていくきっかけになりました。復興支援事業、ICT 導入による業務再構築、何か。先ほど申し上げました、その東日本大震災で、釜石はまあ、甚大なというか、他の町に比べるとどうなのっていう話はありますが、家を失った方のための仮設住宅団地っていうのがですね、66団地。釜石市内の、これ、釜石って、ここから、 方なんですね。ここ南は大船渡です。北の隣町は大槌です。この中に、1,2,3,4,5,6,7、7、あ、そうか、ここが分かれてるから、ほぼ8つのエリアに分かれて、で、被災した方が、バラバラに仮設住宅団地に入りました。何が起きるだろうっていう予測です。避難所の運営っていうのはものすごく大変でした。支援したい人も、ここを支援したいって来るので、支援の不均衡とか、必要なものが必要なところに届かない。まあ変な話、宗教の勧誘とか、例えば様々な詐欺みたいなこともあったりとかしたんで、その時の混乱を繰り返したくないと思って、要は仮設住宅団地ごとの受付の業務をやりたいんですっていうことを僕らから釜石市に提案をして、なるほど、だったら一緒にやろうかという形でスタートしたのがこの仮設住宅の連絡員事業。役割は大きく2つ。快適な生活を仮設住宅でできるだけ送っていただきましょう。ただし、過度なサービスはしない。そこに暮らしている方の自主性を重んじてください。自主性、自発性を伸ばすような形でサポートをしましょう。それからもう一つ、つなぎ役です。復興の状況であるとか、支援がこういうふうなとか、行政のとのつなぎ、困りごととの解決策とのつなぎ。つなぐこと。自分たちで解決するのではなくて、つなぐ。そしてもっと大事なことが、その上で大事なのがここです。客観的な事案の把握。それから、主観を入れないで、ありのままにその情報をきちんと届けるっていう、この、連絡。どうしてもですね、そこに暮らしている人と見守りをする方が顔見知りだったりすると、だったらこうやればいいんじゃないのってやっちゃうんですが、それをやっちゃうと、あの人はこうやってくれたのに、あなたはやってくれないんですかとか、そういうふうなことが起きるので、あくまでも客観的に、そして第三者的に、だけど、適当な距離を持って寄り添う。まあ難しいですよね。だけれど、そういうふうなことを求められる、復興支援事業です。で、とてもじゃないけど、やっぱり一番最初ペーパーでやっていた、電話でやっていたんですが、なかなか難しかったので、これは、某、企業さんにご相談をして、その東日本大震災支援ということで、Android のタブレットを、に、我々のさっき言った、66団地を、例えば、まあ、高齢の方でも、そのソフトウェアが使いやすいようにということで、全部ですね、オリジナルで、地図を入れて、部屋番号を入れて、で、タッチで入れられるような、そんなソフトを入れたアンドロイドのタブレットで、こうやって巡回活動をしました。何が課題になってきたのか。復興現場って、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、1年、2年、3年経つごとに、環境が変わるんですね。ここは民有地の仮設住宅団地なんで、ここを持ち主に返して、ここにいた人たちはこっちに引っ越してもらいますとか、そういう変化がだんだんだんだん復興という形で現れてくるので、最初は使い勝手の良かった、本当に使、これだったらば誰でも使えるねっていう、そのソフトウェアのバージョンアップだったり、作り直しっていうのが、なかなかやっぱり追いつかなくて、ちょっとこれではなかなか難しいかもねっていう時期がだんだん2年3年経って出てきました。そして、3番目に書いてあります、誤入力情報の不正確性。これは、あいうえおって入れたら報告書には書きくけこって出てきたとかそういう話ではないんですね。連絡員さんが普通にパソコンでメールを使ったり、ワードエクセルを使えるんだけれど、ソフトウェアがオリジナルであるがために覚えなきゃいけないことがたくさんあるんです。逆に言うと。普通のパソコン使える人は、ここにこうやって入力すればいいんでしょうっていうのは分かっているんだけど、オリジナルであるということはゼロからその使い方を覚えなきゃいけないっていうところで、相手先の相談内容を入れるところに、どこに連絡をしましたって入れちゃったとか、そういうふうなことが結構起きていたと。いうこともあって、点々点点点、マイクロソフトクラウドを活用した住民支援のつながり。絵を最初に見てもらった方がわかると思います。さっき申し上げましたね。 アットマークリアスっていう我々本体の方で、オフィス365を導入しました。人にぶら下がっている情報を組織のものにするために、こういうふうなやり方をしようっていうのを、すでに最初にやっていましたので、あのツールをこの仮設住宅の見守りに使えないのかと、いうことで、導入したのがこういう仕組みです。左側にはその事業を、コントロールしている事業本部。これはまあ、アットマークリアス。アウトルックとシェアポイントで、もちろん必要があればウェブ会議、で、事業本部内の連携、連絡はやるようにしました。これ、行政からの委託事業でご一緒させていただいているので、当初はあまりこちらのやりたいようにってできなかったんですね。一つずつ行政の担当に、これ、こういうやり方したいですけど、いいですか、いいですかって言って、じゃあ紙を出してくれって、こういうふうにしよう。いいやり方をしてたんですが、最初にクラウドを活用して、こうでこうでっていうタブレットを使ってっていう実績がありました。そしてそれをより良いものにするっていう提案を少し時間をかけて長くコミュニケーションを取ったら、じゃあそれでもう任せるわっていう現場のことは任せていただきましたので、これも使っちゃおう。そして必要な情報はきちんと出さなければいけないし、共有もしなきゃいけないというところに、今度は人にぶら下がっている情報を組織の情報にするために、先ほどはダイナミクスのことをお伝えしましたが、今度は巡回担当者、それから一番下には行政、これクライアントですね。で、真ん中に連携機関って置いてあります。これ地域の社会福祉協議会さんとか、それから被災地だけではないですね。もちろん今後地域包括とかいうときにいろんなアクターさんおいでになりますね。子どもたちのことをする人たち、それから高齢者のための地域のサポートセンター。それから、社会福祉協議会ももちろんそうですけれど、あとは、保健師さんとか、行政連絡員さんとか、いろんなそういう仮設住宅団地に関わる人たち。この人たちにも、昨日、何々団地のこの部屋に住んでる人は、私お会いしましたっていう記録は、何日か遡ってお伝えしておくと、突然具合が悪くなったとか姿が見えなくなったっていう時に、昨日どうだったの、一昨日どうだったの、この情報は有効に活用されます。ただし巡回している中で様々な個人情報も実は把握するわけですね。それらを全部見せていいかっていうとそうではないので、ここは全部セキュリティを ID っていうかアカウントで切って、必要な情報だけを抜き出しをして、例えば社会福祉協議会さんとかの端末からログインしていただくと、見ることができる情報を制限して見られるという形で運用しています。なのでこれ真ん中はですね、一方通行の矢印になっています。で、連絡員の、これは現場を巡回する人たち。この人たちは現場で、今はAndroid ではなくて Windows タブレットを使っています。で、ドコモさんのシフムが入る端末を使っているので、リアルタイムでその場で入力をダイナミクス CRM にします。そうするとそれは本部と、同時に共有されるんですが、例えば相談対応をされた場合どういうふうにするかっていうと、その場で入力しちゃいます。そしてタブレットで写真を撮るんです、その場所の。例えば風除室って言って玄関の前にこう囲いがあるんだけど、ここ壊れてるとか、例えば床の下、ここ穴開いてるからどうもネズミがいるみたいでゴトゴト音する。それ写真撮るんですね、タブレットで。で、こういう相談を受けました、事象はこうですって、写真も一緒に添付して送っちゃうんです。そうすると連絡を受けた本部はどうするかっていうと、仮設住宅の団地を管理している釜石市の管理部に連絡をして、じゃあ修繕に向かわせましょうとか、そういうふうなことができるようになった。なのでここは双方向になっています。で、行政。じゃあこれ、もう一個後で出てくるんですが、今年から仮設住宅っていうのはだんだん集約されていきます。集約をするということは、仮設住宅から自力再建で家に行く人、復興公営住宅に行く人、もう一つ、仮設住宅から仮設住宅に引っ越しをするっていう人も出てきます。そして、どこの団地のどの部屋が空いていて、 ここに引っ越してきた人はどこから来たのかっていうような、例えば空室の情報であるとか、今後そういうふうなものが求められてくる。そうすると当然行政が持っている例えば住基だとかも含めてですけれど、様々な情報と複合的に組み合わせをできるような形で、情報を切り出しをしています。当然何かあった場合には、我々の独自の判断ではなくて行政担当の判断が必要になりますので、ここはもうもちろん双方向と。こういうふうな使い方を、この4月から導入をし、次ですね。導入し、どういうことが、できてきたのかっていうと、仮設住宅に関して言うと、ここ似たように書いてありますが、見回りと見守りです。見回りは、今言う施設についての不具合、これを環境、生活環境を見回りをします。そして、見守り。これに関しては、一件ずつお伺いをして、在宅、不在。まあ、もちろんその他には、自治会とか町内会長さんとか近所の人から聞かされて、あ、なんか今日病院行ってるみたいよとか。これは行政とは共有しますが、よそには共有しない情報のいい例ですよね。うん。業務上知り得た秘密みたいなやつです。で、空室状況を管理するというお話もしました。そしてここが一番で、初期に導入した IT のシステムっていうのは、今を知るための仕組みだったので、後になって遡って、それはどういう状況だったのかっていうものを、検証するためのデータの吐き出しっていうのを想定してなかったんですね。これは実はちょっと問題が起きた時にその前がどうだったのかを知るっていうことがなかなか難しかったので、ここをまずちゃんとやりたいということで、ここです。対応に関する履歴を参照可能な形で蓄積することができました。そして、検索もそうです。全文検索ができるんですね、Office 365ってね。なので、相当も簡単になってきたし、必要なことを、ある程度時間を短縮してお伝えすることができるようになった。こうやって、民間からの提案で行政との共同っていうのが形になってきました。そして僕らは、その時その時必要なことを形にしただけだったんだけれど、ふと、我に返った時に、いやいや、前に座ってる方に言われたんですけどね、それってあなたたち時間と場所に関係のないテレワークっていう仕事のやり方だよね。で、去年、マイクロソフトさんのテレワーク週間の時に、釜石市と我々との共同の事例をビデオにしていただいたので、ちょっとそれを見ていただきたいと。思います。
東日本大震災の時に、町内の情報ネットワークが被災をしました。で、窓口業務を立ち上げるのに3週間もかかりました。で、そういう中で情報をデータセンターに置いて、クラウドサービスをね、受けることが、新たな住民サービスシステムを作り上げるという意味で、今回住民サービスシステムを導入したというところでございます。新たなその災害が来た時に、きちっと住民の方々にサービスできるような準備をぜひしたいなというふうに考えています。これを民間サイド、それから行政、そして NPO の方々と連携を取る体制が大変必要ではないかなというふうに感じております。
僕自身がこの町で商業者だということもあって、少しずつこう過疎が進んでいく町でですね、なんとかしなきゃいかんと言って商業者が集まって。にぎわいを取り戻そう。そういうふうな活動をしていた NPO。それが、あとはクリアスのスタートになります。震災後の活動を、生み出していくという中で、事業の数が増える。抱えるスタッフの数も多くなる。で、これはもう、IT に関わる業界の皆さんが震災直後にですね、オフィスが入った、すぐ使えるパソコンを、みんなに配って、で、僕らもそれをお預かりしていたので、 パソコンを使う環境はあると。であればこれをうまく使って、どこにいても仕事に支障が出ないようにしようよというふうな形で模索を始めるわけですよね。なのでテレワークっていうものを実は導入しようと思ってやったのではなくて、振り返ってみると、あ、そうか、これが場所にとらわれないっていう仕事のやり方なんだなという話になります。仮設住宅に関わる事業の部分についてはもう現場に出るという作業が発生します。で、釜谷市ではその仮設住宅団地が66箇所これ全てを巡回して回るわけですから、早め早めの情報収集というのが必要になってくる。 IT って何でしょうね、道具であって、あ、これを使うと今までできなかったことが実現できるよねって、これに向かって、まあたまたまですけれど釜谷市市と行政と民間とか新しいものを生み出すために一緒に何かやっていこうよっていう、なんかそういうね、新しいものが生まれそうな、そんな予感で今はちょっとワクワクな感じなんですけれど。
釜石市は鉄と魚の町として歩んできました。また近代製鉄の発祥の地として現存する日本最古の洋式航路がございます。今釜石市は復興を大事にしながら未来に夢と希望が持てるような町づくりを進めております。ぜひ一度釜石にお越しいただいて、美味しいものを食べていただきながら釜石の魅力に触れていただきたいと思います。
同じようなこと言ってましたね。そしてまあちょっと復興のことをお伝えするんですが、これ被災地の話だけじゃないなっていうふうに思っています。例えばそれは企業でもそうでしょう。それからまあ NPO って被災地だけじゃないです、もちろんね、様々なところに組織がある。そして今後の防災ということを考えたときには、多分自主防災会であるとか、地域の消防の、皆さんとか、地域での防災計画とか、いろんなことがあると思うんですが、これ、スライドを作りながら思っていたのは、ああ、なるほど、これ共通項だな、っていうふうな話をちょっとだけさせてください。僕らが復興っていう形で被災地で頑張っている。で、今も言いました。新しい何かが生まれるきっかけが見えてきた。その中で復興まちづくりの鍵は認める勇気、そして立場が違うだけ、思いは一緒。これ復興外してもそうですよね。で、例えば組織の未来もそうですよね。もしかしたら家庭もそうかもしれない、人生もそうかもしれないっていうふうに思っています。誰かだけが頑張っても復興は進みません。共同連携っていう考え方が大事になります。そして、まあ、流行り言葉のようですけど、これ、マルチステークホルダープロセス。立場が違う人たちのいろんな意見をきちんとその中で、受け入れることができる仕組み。そして、その中で、一番大事な言葉は、これ間違ってるのかもしれませんが、でも僕は折り合いっていう日本語、なんて言うでしょう、妥協とか我慢ではなくて、相手の言うことで、ここはちょっと違うと思う。だけど、ここは認められるものだな。自分がお伝えをした中でも、これはもしかすると僕が思ってるだけかも。あ、でもここは絶対そうだ。っていうところを折り合いをつけながら一つのことを考えていく。だから誰かだけ頑張ってもダメっていうのは大概が行政早くやれよなんですよ。だけどそうじゃない、自分の町だよね、自分の家だよね、自分の組織だよね、でみんなが自分のものだと思えば多分これは一緒の話なんだろうなっていうふうに思ってます。そしてここに赤い文字で書いてありますが、日常の経験が受援力。これ支援をする側ではなくて、受援力っていうのは被災地ではキーワードになりましたが、受援力の向上と効果的なマッチングのシステム構築へつながる。 何かが起きた時自分たちで何かをしよう、このその時の備えを考えようっていうのはみんなやります。だけど例えばですけれど人口の3割は死ぬっていう想定をしている防災計画を作っている自治体ってどこにありますでしょう。うちの市の職員は半分死ぬんだ、こんな想定できないんですね。だけど何かあった時には支援をしてくださる方がいる、だったらこの人たちを効果的に受け入れるためにはどうあればいいかっていうことを考える。そのためには何かあったらその時考えるでは間に合わないんですよっていう話です。そして僕らが今後何をしようかって考えたんですが、釜石エマージェンシードリルっていうふうに書きました。マルチステークホルダー連携による緊急時 BCP 対策。これまでの話の流れで予想はつくかと思いますけれど、震災によって多くの組織が、これ行政もそうですけれども、事業者もそうです。事業継続困難になりました。なんで？事務所がなくなっちゃいました。いや、事務所は別に外でも何でもいいです。だけど、必要なデータを蓄積していたサーバーが流されてしまった。壊れてしまった。パソコンがなくなっちゃった。もちろん紙の資料も全部なくなった。どうすればいいの？その時にどうすればいいのっていうのは多くの人たちが感じました。で、一番最初に必要なのって、いろいろな必要な方々と連絡を取る手段を、電話使えなくなりましたからね。電気が全部ストップしたわけですよね。で、携帯もそうです。電池があるうちはいいんですけど、基地局が全部アウトになってるんで、使えませんでした。でも、東京の方々から、後で聞かされました。インターネット回線つながってたから、電話ではなくて、インターネット回線を通じた通話とか連絡はできたよって言われたんですね。僕らわかんないんで、あそこの橋の上がどうやらつながるらしいぞって言って行ってみたりとか、そういうことをやってました。だから、ここに書いてあります。BCP におけるツールやルール。災害時だけに必要なものではない。日常から使っているものじゃなかったらその時は使えないんです。非常時に有効に機能して日常から業務効率に貢献する。そういうツールを使う。そして何かあった時の連絡には使い慣れたものじゃないと使えない。僕も言われました。陸上自衛隊さん。これ衛星携帯電話ですけどどうぞ。いや、電話って言われてるから話しゃいいんですけど、どうやって使うんですかってやっぱ思っちゃうんですね。なので、このエマージェンシードリルっていうのは、さっきもこういう映画出てきましたね。変わったのは、ダイナミックス CRM が左に行って、スカイプフォービジネス、あ、これ前で言うリンクですけど、これが主役になっただけです。釜石市、岩手県社会福祉協議会、様々な機関の皆さんに集まっていただいて、我々が組織として、また仮設住宅の連絡員事業として、形にしたこのオフィス365と、それから、まあスカイプもそうですね、ウェブ会議っていうものに慣れていただく機会を作ったらどうだろう。その時にって言っても多分恥ずかしくて、ビデオは勘弁してくれ、音声だけでいいよねとかなっちゃうんで、今から慣れておいて何かあった時にはもう使い慣れているっていう状況を作りたい。そういうふうに釜石市さんに働きかけをしました。さっき出てたのは山崎さんって言って、副市長さん、当時総務部長か、今副市長になりましたけれど、にお話をして、で、消防だとか校長候補にお話をしたら、まあ、たまたまですけど、釜石市もオフィス365クラウドって言って導入してるんで、これ一緒にやりましょうよって言ったら分かったと。準備が進んできたら声かけてくれ、一緒にやろうっていう話になっているんで、まずこれをやりたい。その先は想像がつきますかね。うちの組織でこれ導入しました。行政との共同事業に展開したら行政さんもその便利さを分かってくれました。じゃあ次の展開として、他の警察消防も含めた地域のモデルとしてこれ使ってみませんかってなった。ただ次は大槌でもやりませんかです。大船渡でもやりませんかです。陸前高田でもやりませんかです。そこには僕らの NPO の仲間がいるので、彼らにノウハウ移転して、一緒にやろうようです。今話題になっている地方創生戦略プログラムってありますね。被災地は復興の計画と地方創生の計画が並列で動いていきます。そうすると、復興 校も市町村ごとの競争みたいになっちゃってますが、地方創生戦略プログラムに関しても、これは都会との戦いではなくて、横に並んでる地方同士の今後のこの町の運営のショーケースになっていくんです。もしかしたら、釜石の5年後の戦略を見て、って思って、大槌の戦略プログラムを見て、あ、これはって思ったら、僕もしかしたら隣町に引っ越すかもしれない。でもそういうことなんですよね。うちの町は中学校卒業するまで子供たちの医療費と学費免除しますって言ったら、お母さんたち絶対飛びつきますよ。高齢者医療はこういう風にしますって言ったら、やっぱそう考える。だけど、そういう戦いをんじゃいけないんですよ。地域の公共サービスを広域の公共サービスにして、もっともっと有機的なつながりを作っていったら、もしかしたら自分たちの町が自分たちの地域になって、この地方の自立につながっていくんじゃないか。そのために NPO が果たす役割、企業が果たす役割、行政が果たす役割、あるんじゃないかなっていうふうに思っていて、これから先、復興5年から6年目、10年目に向かっていく中では、やっぱり、さっき組織のところでも言いました。今だけじゃなくて、先を見据えて戦略的に動いていかなきゃいけないんだなっていうふうに思っています。そして今、あ、なんだこんないろんなものを使わせていただいているんだな、これがそうか。で、過去を振り返ってその実績で気づいて明日にっていうと、湧いてくるアイデアが全然違います。今言ったようなことを、実は、何でしたっけ、アップグレードフォーユアワールド、 Windows 10アップグレードフォーユアワールドっていう、そういうあのイベントというかね、流れの中でその、お手伝いをいただけることになりましたので、明日から今言った夢を今度は形にしていくために地域に展開していく。そして人前でお話しさせていただくとき、必ず見せる最後のスライドはこれです。釜石から復興未来行き、諦めない限り有効。被災地は今も復興に向けて諦めずに一歩一歩進んでいます。そんな釜石だけじゃなくて東北も含めて今後も注目していただければと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆様とこれからもつながり続けて東北の復興を寄り添っていかれたらっていうふうに思います。今鹿野さんがお話ししてくださいましたアップグレードヨーワールドっていうキャンペーン、昨日から日本ではローンチをしております。日本で NPO 10団体と1年間にかけて世界をアップグレードしていく、より良い社会を作っていくっていう活動をしていきたいというふうに思ってます。表の方でチラシを配っておりますので、もしでしたらお手に取っていただければと思います。本日本当にどうもありがとうございました。